ある先輩牧師が、教会は傘のようだと言いました。傘の骨一本一本が私たちであるというのです。私たちが平日それぞれの家庭や職場や学校にあるとき、それは傘が開かれた状態。そして日曜日、街道に集まってきた姿が閉じられた傘の姿だというのです。傘は開かれなければ意味がありません。神様も私たちを召し教会とされたのは派遣するためです。箱舟の中にノアの家族や動物たちを集めたのとは訳が違います。出て行って何をするのか、先週もお話ししました。祝福を告げるのです。言葉だけではありません。私たちの具体的な隣人の命を支える贈り物を通してでも、それを神様の祝福として贈るのです。あなたがいてよかった、あなたが生きていることが嬉しいと祝福を贈るのです。しかもこれは単なる神の創造に基づいた命の工程ではありません。この祝福は十字架を通ったものです。子どもの無邪気な夢の世界の話ではなくて、人間のどす黒い罪を直視した上での重い言葉であります。昔イギリスにジョセフィン・バトラーという方がいました。女性の地位向上、社会改良に貢献した人物です。そのバトラーさんがある女性刑務所を訪れた時、看守の手にも負えない一人の重い病を負った女囚と出会いました。教会士である牧師もおそらくその人の命の短いことを知って、いろいろと声をかけてコミュニケーションを図ろうとするのですが、罵られてしまってどうにもならない。この光景を見てバトラーさんは一瞬たじろいたのですが、意を決して近づくと何も非難せず乱れた枕を整えてあげたといいます。それからほんのわずかの優しい言葉をかけました。それ以来この人はバトラーさんの言葉に耳を傾けるようになり、そして数日後に安らかに亡くなっていったといいます。バトラーさんはこの時のことを振り返り、こう語ったと言われています。私はあの粗野な野蛮な心に何を言っていいのかわからなかった。ただ私はキリストのことを考えた。キリストはこの女のためにも血を流されたのだということを思った。そやで野蛮な心というほかない、人間の獣のような心に目をつぶっているわけではないのです。そのことは十分わきまえているのですけれども、それにもかかわらずキリストはこの人のためにも血を流された。十字架のキリストを見るとそう言わざるを得ないのです。だからその人をそのままキリストの命を込められたものとして見ることができます。それ以外の仕方で私たちキリスト者は隣人と接することはできないということです。私たちが共に生きる者にかける一声、差し出す一皿の料理、開く財布、握る手、目線、そのすべてがこの人のためにキリストが十字架におかかりになった、この人は神の宝だ、あなたが生きていてくれて嬉しい、福音の事実のもとに語られ、差し出されるものになるように、私たちのなすことを語ることのすべてにこの祝福がこもるようにと教会は召されているのであります。もちろん私たちの語ることすることが神の祝福そのものにならなければいけないというのではありません。たとえこの命を隣人に捧げ尽くしたとしても、私たちが全力で語るその祝福は十字架のキリストがお語りになる 神の祝福の言葉に比べられるようなものではありません。それはどこまで行っても主イエスキリストの十字架によって主なる神様がお語りになる祝福、どんなあなたであってもあなたには神の一人子の命の重さが込められているのだと、このヘビー級の祝福をささやかに指し示す小さな指に過ぎません。それだから教会が箱舟の中に引きこもらないで隣人を祝福するために狭いところから出ていくということがどういうことかと考えていくとき、それは単に礼拝堂から出ていく時間を増やせばいいということでもないかなと思います。なぜならば私たちが隣人にかける普段の言葉と行動がキリストの福音を指し示す小さな指であったとしても福音そのものと取って変わることはできないからです。言葉ではなく行動でキリストの福音を告げるというのは無理があるのです。たとえ十字架にこの身を捧げたとしても残念ながら私たちの命が人の罪を贖うことはできないからです。だから礼拝のために日曜日ごとに礼拝堂に集まってくることを単に教会という傘が閉じられた状態と言い表すだけではこれは不十分だと思います。むしろ私たちはこの礼拝の時にこそ開かれた傘なのだという自覚をきちんと持ちたいと思うのです。なぜならば教会は確かに私たち召されたキリスト者たちの一週間の補給地でありながら、そこは福音が真正面から語られる場所であり、だから同時にここは世のための祝福の最前線でもあるからです。私たち自身のどんな行動よりも主の日の礼拝ごとに説教団から語られます主イエスキリストの福音の言葉こそが神様が語られる祝福そのものであるからです。主の日ごとに福音が語られるとき、神の祝福はこの世界に向かって大きく開かれ、その福音の言葉のもとに私たちも私たちの隣人のこともすっぽりと覆ってしまう傘となるのです。全く恐れ多いことではありますが、私たち教会が語るように託されているこの説教の言葉を通して、私はあなた方にキリストを示す、私の祝福を告げるために用いると約束してくださっているのです。この約束の言葉は牧師個人にではなく教会に約束されている言葉であります。すなわち、私はあなたに天の国の鍵を授ける、あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる、あなたが地上で解くことは天上でも解かれるとの天の国の鍵を与えるとの約束はペトロ個人にではなくて教会に与えられていると私たちは信じているのです。だから私たちは礼拝のために神に集められ、また私たち自身も喜んで集まり、ここで福音の言葉を聞き、アーメンと私たちが語るその時、神はその一人子を賜るほどによう愛された、共に生きる隣人は私たちと共にイエス・キリストの命を持った存在であると公に語ってくださる神の言葉を自分自身を生かす命の言葉として聞きつつ、同時に私たちも教会を挙げて公にこの祝福はあなたにも告げられる真実の言葉であると世に告げる神の働き人となるのであります。私たちが毎週集まり祝う礼拝こそが、すべての人が 神の宝であることを宣言し、祝う祝賀パーティーであります。その祝賀パーティーである礼拝に一堂に会して行えず、今日からまたそれぞれの家庭で祝わなければなりません。これは残念なことです。しかしそれぞれのご家庭でまだ教会堂というパーティー会場に集まるには気が引けるというご家族もきっといらっしゃることと思います。こんな機会だからこそ、ご家族とともにささやかなパーティーを、しかし何の水増しも何の割引もない神様の祝福の言葉を聞き、お互いの存在を喜び合う家庭礼拝という名のホームパーティーをそれぞれ開いてくださればと思います。礼拝堂に集まる時も集まれない時も、私たちキリスト者の使命、私たちキリスト者の興味関心は変わりません。私たちはどこにあっても自分のため、隣人のために神様の祝福の言葉を聞き、生きていることを祝うのです。実際には一緒の席に座ることができずとも、その隣人のための祝福の言葉を聞くのです。自分が祝福されたものだと信じることのできない隣人のために、隣人に代わって聞き信じるのです。それが私たち教会の使命です。今日の聖書箇所からも、教会がいかに自分の救いの確信のためではなくて、隣人の祝福の使命を果たすために存在している群れであるかがよく分かってまいります。惜しんでわずかしか種をまかないものは借り入れもわずかで、惜しまず豊かにまくものは借り入れも豊かなのです。各自不肖不肖ではなく、強制されてでもなく、こうしようと心に決めた通りにしなさい。喜んで与える人は神は愛してくださるからです。神はあなた方がいつもすべての点で、すべてのものに十分で、あらゆる良い技に満ち溢れるように、あらゆる恵みをあなた方に満ち溢れさせることがおできになります。今お読みした箇所、たまに教会への献金の指針として読まれることがある箇所です。これはエルサレム教会への援助金、献金でありますから、教会への献金について語っていると理解することは、必ずしも間違った聞き方と言い切ることはできません。けれども少なくとも自分たちの教会を支える献金の姿勢を語っているような言葉ではありません。直接自分たちの群れの維持のために出費されるお金を集める姿勢を語るものじゃないんです。別の群れの経済的困窮を支えるための贈り物であります。むしろ私たちが常日頃から捧げている献金、コリント教会を維持するための献金という視点からすれば、今日の箇所は何も語っていないとも言える。むしろそれは考えなくてよいと暗に言われていると読み取れるほどのことだと思うのです。8節の神はあなた方がいつもすべての点で、すべてのものに十分で、あらゆる良い技にあふれるように、あらゆる恵みをあなた方に満ちあふれさせることがおできになるというのは、コリント教会自身の必要は神様が満たしてくださることが前提だと言っているようです。この時前提となっているのは、多分自分たちの所属する群れを支えることは献金といえども、自分たちが教会という意識を持ってなされるものだということだと思います。教会とは建物のことではなく、集まっている私たち自身のことであります。だから自分がその一部分を形作る教会への献金は、パウロにとっては三食のご飯を食べたり、自分の着る服を買ったり、自分の家を整えることと近いのだと思います。それならばそのための必要についてはことさらに教える必要はないのだと思います。自分自身を養う行為ですから、 それは言わなくったって自分たちで必要と力に応じて当たり前のように維持されていくだろうからです。もちろんこの自分自身を養うことである所属教会の維持も神への献身行為であります。なぜならば私たちは私たちの24時間365日が神様のものですから、私たちの食事も休息も神様のためになされることであるならば、当然所属教会の維持も献身の行為の一部だと呼ばれるからです。けれども自分もそこに属する一つの教会に対しての献金のあり方は細かく語る必要のあるものではないのだと思います。自分と所属教会はそれほど一体の関係にあるからです。そして私たち自身のことに関して言えば、あらゆる恵みをあなた方に満ち溢れさせることがおできになるその神様にお任せすることが許されています。神様は私たちが惜しまず施しに生きられるように、隣人の祝福に生きられるように、私たちがいつもすべての点ですべてのものに十分になるように配慮してくださるのだと語られています。まけばまくほど豊かな実りが与えられる、捧げれば捧げるほど経済的にも祝福されるということの転居とされるような言葉が散りばめられている箇所であります。ところが面白いことに、パウロは先立つ8章2節において極度の貧しさがあふれ出て人に惜しまず施す豊かさになったというマケドニアの諸教会の姿を驚きながら証ししていたのであります。使徒パウロがとてもじゃないけれどもエルサレム教会への援助金を集めることを頼むことはできないと思っていた、自分自身の存立の危ぶまれるような教会自身が聖なる者たちを助けるための事前の技と奉仕に参加させてほしいとしきりに願い出たというマケドニアの諸教会の姿の中に教会の教会らしさを発見したのであります。それで惜しまずに巻いたマケドニアの諸教会は豊かになったのでしょうか。豊かになったのです。けれどもそれは経済的に富むものとなったということではないでしょう。その援助を通してエルサレム教会の空腹が満たされただけではなく、キリストにおける神の愛を実感したエルサレム教会が神への感謝に生き直す姿を見て、ああ自分たちが神の祝福のために用いられたのだということを喜んだのであります。神が用いてくださるならば、どんなに貧しい自分たちも神のご栄光を表すのに何も不足はないと知らされたのであります。パウロ自身が心を打たれながらこのマケドニアの諸教会の姿から励まされ、コリント教会にそのマケドニア諸教会の姿を語り聞かせ、自分たちもその祝福の技に加わろうとする彼らの志を勇気づけ励ましているのであります。大きな賭け、極度の貧しさを私たち教会が抱えていても、イエス・キリストの父なる神様は私たち教会を自分の救いという小さなことのためではなくて、隣人の祝福のためにお持ちになることができる、驚くべきことであります。それは私たちキリスト教会の視点がいつでもどんなに教会の内部が困難な状況にあるとしても、自分たちの課題を見つめ続ける必要などないんだ、外に向いていいんだ、 人間的には賭けだらけで充実した状態ではなくとも、大胆に与えられている隣人を祝福するために生きていいのだと励ましてくれることなのです。その時、私たちは自分が救われるかどうかという個人主義の心配を超えて、隣人に目を向け、一緒に神様を賛美し褒めたたえることを私たち自身の望みとして求めるようになります。そしてこれこそが本当に素晴らしいことだと思います。自分の現世での幸せのためとか、自分の死後の幸せのためとか、そんなものを追求するために生まれてきたのではありません。11節後半から12節にかけて、その施しは私たちを通じて神に対する感謝の念を引き出します。なぜならこの奉仕の働きは、聖なる者たちの不足しているものを補うばかりでなく、神に対する多くの感謝を通してますます盛んになるとあります。この小さな小さな私たちの存在が隣人を生かす実を結ぶのです。大きな大きな神様を証しするために用いていただけるのです。その私たちの貧しい働きを通して、神様のために立ち上がるものがますます盛んに起こされるというのです。人を祝福し、神様を賛美する声だけがどんどんどんどん大きくなるのです。そうして礼拝がこの世を包んでいくのであります。この時、各家庭で捧げられる礼拝を、地の至るところに燎原の火のごとく広がる礼拝の幻として見たいと願います。神はこの幻を、世にあるこの貧しい私たちキリスト者を、教会を用いてやがて実現してくださるのであります。これは本当にもったいないことであります。ありがたいことであります。この神のご計画のために、自分が今ここに召されているんだなということを思えば、今ここでも主に栄光を期す祈りを捧げるほかないのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、十字架に疲れるほどに捨て身になって私たちのことを祝福してくださる御子が今共にいてくださるならば、私たちには何の不足もありません。今はあなたが褒めたたえられることだけが私たちの喜びです。私たちの言葉も行いも小さく貧しいものではありますが、力衰える時も、病の床にある時も、悩みの中にある時も、礼拝堂に集まれない困難の中にある時も、ますますあなたのご支配は行き渡り、弱いものを強くしてくださることを信じることが許されています。もはや生きているのは私たちではなく、私たちのために死んでよみがえってくださった御子が私たちのうちに生きてくださるのです。それゆえ喜んでこの御と私たちの手の技をお捧げいたします。どうぞ隣人の祝福のために用いてください。今はどこにあっても私たちと共にいてくださり、働いてくださるインマヌエルなるイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。